はい、というわけで時刻は4時25分を回りました。まるっと空気をつかむ MC 丸山久美子が埼玉県朝霞市スマイル FM から生放送でお送りしております。スキドアップ入門編、それならやってみようかな。3人目のゲストご紹介します。本業は一部上場商社に勤めるビジネスマン、一方で講師として過去の経験を生かした職場での円滑なコミュニケーションの仕方も伝えていらっしゃいます。職場コミュニケーションの専門家、アンディ中村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おー、いい声。
声はいいのね、声はね。はい。
言ってない
じゃん。あ、そうですね。はい。
声は？
そうそう、声はいいってよく言われますね。
声は、
はい、
うん。はい、リスナーさんからね、嬉しいメッセージいただいたので、ちょっとご紹介させてください。いいですね。はい、千葉県柏市お住まいの吉田美希さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まるちゃん、ゲストの皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
そして、まるちゃん、生放送、お疲れ様です。ありがとうございます。今日も素敵なゲストからのトークが聞けることを楽しみにしています。というメッセージ。
嬉しい。
しかもね、なんか出先のケーキ屋さんで飾られてたハロウィンのお写真までつけてくれて、ミキさんありがとうございます。いやいや、この後のね、アンディさんのトーク、
はい、
期待大でいきましょう。
では
プロフィールご紹介していきます。はい、アンディ中村さん、複数の会社を経て1997年に年商58億円のベンチャー企業企画部長に就任。入社直後からワンマン社長とのコミュニケーションに悪戦苦闘し、社長と大声で怒鳴り合いの喧嘩をするほど険悪な関係になったものの、独自のコミュニケーションの手法でワンマン社長とコミュニケーションを改善していきました。さらに社長からの信頼を得て、入社後たった3ヶ月で取締役へ就任。自身の年収大幅アップを果たします。その後、現在も勤める東証一部上場商社に転職しました。また一方で講師としての活動もしていらっしゃると。はい、独自の語り口や文章はアンディ節と呼ばれ、コミュニケーションに悩む多くの人々に圧倒的な支持を得ています。
はい、
つかぬことをお聞きしますが、
はいはいはい、
上場商社にお勤めで、
はい、
個人的に講師の仕事もしていらっしゃる。
ね、
つまり副業をしているということでよろしいでしょうか。
あ、副業ですね。はい、
会社的には副業 OK なんですか。
ダメです。副業禁止、就業規則っていうのがもううちの会社にあって、副業禁止規定っていう項目に、うん、本業以外の収入、要するに給料以外に収入を得てはいけないっていうふうに明文化されています。
なのにやってるの。
あ、そうですね。はい、
え、
はい、
ダメじゃん。
ダメです。
何この人、何この人、アンディ中村、なんだこの人。
見つかっただからクビかもしれない。
クビで、大手商社でしょ、ね、一部業業上場大手商社だ。だもうだめだ、動揺して噛みまくり。
はい、そうそうそう、
大丈夫なんですか。
いや、多分だから、
分かった。
はい、
副業といえど、
はい、
講師でギャラもらってない、
うん、あ、僕ね、ギャラもちゃんともらってますし、
もらってんのかい。
はい、交通費ももらってますし。
じゃあ、あんまりそのギャラが何万円とか高くない、はい、なんか本当3円とか30円とか、
数万円いただいてますので。
数万円もらってんのかい。
はい、もらってまして、まあ出版もしてましてね。
本も出してるんですか。
印税もいただいてますので。
思いっきり全国区じゃないですか、それ。
思いっきりやっちゃってまして。
え、大丈夫なんですか。
いや、多分ダメだと思います。
ダメなんだ。
そのうちクビになるんじゃないかと思うんですけど。
いいの、いいの。
僕も
なんで大丈夫な、うん、
クビになっても実はいいなと思って、いて、
なんで？
で、このまま多分やっていると、はい、クビになると思うんですよ。
はい、
でクビになったら、まあ、講演して、はい、出版してクビになりましたけど何かっていう本を、ね、出版しようとしてるんですよ。ええ、で、サラリーマンここまでやったらクビになるっていうセミナーを、ね、やろうとしてるんですよ。ええ、
なんだその計画。
ええ、で、もともとだから副業してたらいつかクビになっちゃうよな、
うん、
そうすると困るよなって思いながら、まあ、講師の仕事してたら、
結構多いよ、リスナーさんの中にも一部いると思うよ。
そういうね、講演になっちゃうっていうか、そのなんていうの、ビクビクしながらやってる講演になっちゃって、
ものすごく心の声がね、そうそうそう、伝わっちゃうんですよ。自信なさそうに見えたり
やってたり、うん、あ、これはちょっと言ったらまずいなみたいなことをちょっと隠しながらやってる感じが受講生の人に伝わって、
はい、
あんまりこうアンケートの結果も良くない時期が、
あ、実際あったんですね。
あったんですよ、うんうんうん、でもうこれはもう振り切ってやるしかないなと思って、
覚悟決めたんだ。
覚悟決めて、クビになってもいいと。でクビになるプロセスってあるよな、誰が最初に僕のとこにクビって言いに来るのかな、上司かな、人事部長かな、それとも社長かなって、分かんないじゃないですか、誰もやってこなくて、
はいはいはい、
でそれを まあ、やってみる、
うん、
副業、サラリーマンが副業すると、うん、どこまでやったらクビになって、どこまで、うん、どんな書類が出てきてどういうプロセスでクビになるのかって僕は実践してみようと思って、それ1号になったら面白いよなって思ったら、
面白いって思うんだ
って思いながら講演したら面白くなってきたんです。あ、
その講演自体がね、講演自体が、うんうんうん、講師の仕事自体がクオリティが高まり、さらに本数も増えて本も出して、
そうアンケートの結果も良くなってで副業本の仕事が来たりとかするようにまあなった
っていう、うんうんうん、じゃあもうあとは首待ち、
首待ちなんですよ。
なんでちょっと待って、ラジオなんですこれ一応、ね、流れてるけど大丈夫ですか、首待ちって書いて、
で首待ちなんですけど、はい、最近ちょっと世の中がなんか変わってきて、うん、副業 OK の会社とかがなんか増えてきて、
そうなのよ、
どんどんなんか僕が首になるチャンスがどんどんなんか今減ってきているんでで
も大丈夫じゃない、だって一部上場の超大手商社でしょ、
う
ん、
はい、そうです。
じゃあ副業 OK って変わるまでかなり時間かかると思うんですよ。
そうで、それを期待して、もうだから早く首にならないともう世の中がそういう世の中に変わったらうん、うん、多分定年までこのままなんか、
なるほど、普通にのらりくらりいられちゃうと、
普通じゃんみたいな風になっちゃうと、なんか面白くないなみたいなね。
じゃあぜひ、
そう、早く見つけてほしいなと思ってどんどん派手な活動に移ってるんで、はい、
だからいつも蝶ネクタイしたり派手な格好するんですか。
あ、そうですそうですそうです。で蝶ネクタイも、はい、そのまあ、とある方から、はい、200メートル先にいる人が見ても、うん、あ、アンディ中村だって分かるように、うん、大きい蝶ネクタイをつけろって言われたんで、
あ、いつも大きいのつけてるんですよ。あ、そういう理由なんですね、ただの目立ちたがりかと思ってたけど違うのね。
でそれで、まあ、一時期そう言われたんで、はいはい、その大きい蝶ネクタイをつけたまま新幹線とかで移動してたんですよ、うん、
マジですか。
マジで、
はい、
だって200メートル先からでも分かるようにしとけって言われたから、うんうんうん、
隣の車両からも見つけられるね、
うん、ただこの間、はい、あの警察の方に職務質問を受けまして
それネタでしょ。でそれネタでしょ。いや本当
に。で聞いたんです、僕、なんで僕に職務質問したんですかって聞いたら、はい、今テロとかね、うん、いろいろあるじゃないですか、
うんうん、
そういうのがあるんで別にあなたは犯人だと思ったわけじゃないんですが、
はい、
警察官の、まあ、おまわりさんのね、
はい、
主観で、うん、この人ちょっとって思ったら声をかけていいってことになってるんですって。
なるほど。
要するにちょっとって思ったってこと
ね、思われたということですね、まあ、作戦は成功ですよね。だって見つけてほしくてやってるんですもんね。200メートル
先からもね、
うんうんうん、だからね、会社の人からも見つけてほしくてやってるわけですもんね。首待ちですからね。
そうそうそう、首待ちです
ちょっと待って、すっごい話が脱線しましたけれども、はいはい、まあ、アンディさんはその職場コミュニケーションの専門家でいらっしゃるわけ で、ね、はいはい、なんかね、話聞いてるとさ、いろんな発想が面白いのよ。
あ、そうですか。
はい、変わってます。
ありがとうございます
そんだってさ、いや、ちょっと待って、普通さ、私人からさ変わってますって言われたらさ、ありがとうございますって返せるかな。
ありがとうございます
そういう発想の転換っていうところから、はい、きっとアンディさんらしい何かコミュニケーションの取り方っていうのが生まれたのかなと思いましたが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、だ僕昔からそのコミュニケーションがちゃんと取れたわけではない
ね。喧嘩したりしてたでしょ。そ
う、コミュニケーションね、
うんうん、
専門家を語る以前に、僕だから、ベンチャー企業に勤めてる時に、はい、まあ、社長とか、うん、社長だけじゃなくて、はい、実は部下後輩とももうケチョンケチョンにこう、まあ、喧嘩するような。
へ、
だから今はそういうパワハラっていう言葉がありますけど、はい、僕がそのベンチャー企業にいた時はまだパワハラっていう言葉がなかったので、
1990年代ね、
はい、そうやって訴えられなかっただけで、多分パワハラ上司だっただと思います。機嫌悪かったら部下を怒鳴りつけ、
はい、
書類を投げて、はい、机を叩きみたいな。
やだ、やめちゃう。
でそのノリで、まあ当時はイケイケ26、7だったんで、まだイケイケだったんで野望もありましたし、まあ周りの人も全部バカに見えたりとかした時もあっ ったりちょっとまずかったですかね。
いやいいですよ、はいはい、いいですよ、はい、で逆にアンディさんなんでそれでコミュニケーション改善しようって自分で思ったんですか。
はい、僕まあ社長と大喧嘩して、うん、で社長がもうお前なんかいらんって言われて、うんうんうん、
でも取締役になったんでしょ。で
その後 ねそうでクビだって言われたんですよ、
はい、
なんですけど僕その時結婚、まあ、1回目の結婚したばっかりで、
はい、1回目
子供が、うんまあ、生まれて1歳半ぐらいだったん、
はい、あらじゃあクビはまずい。
でクビになるか、
うん
まあ、ここで社長とのコミュニケーションを改善してその会社に残るかっていう決断を迫られた時に僕が選んだのはまあこの会社に残ろうっていうことを選んだんですよね。
そのためにコミュニケーションの改善をしなければならなかった、必要に駆られたわけだ。で持ち前のその発想の転換をどんどん使っていって何かコミュニケーションの方法を編み出したんですか。
そうですね、僕だからそのまあ、社長がいて、
はい、
社長の直属の企画部っていうところの部長をやってて、
うんうんはい、
でその下に部下が5人、うん、女性がいて、
はい、
その5人のうちの1人ののりこさんっていう子が、
はい、
社長の愛人だったんです。
なんで言っちゃっていいのね。
いやもうこれ大丈夫です。もう
大丈夫なの、いろんな話大丈夫なの今日。
大丈夫です、はい、で要するに私が、まあ、社長と社長の愛人の、うん
はい
間に挟まれてる、まあ、いわゆる中間管理職っていう
一番嫌なポジションだな
で僕中途でその会社に入ったら知らなかったんですよ。
あ何も知らなかった、
ね、知らなくてその、まあのりこさんの上司になってしまったんですけど、周りの人はみんな知ってる、社員の人は、
うんうんうんうん、
だから、まあ、おかしいなと、僕も途中からおかしいなと思ってたんですよ、うんうん
う
ん、あの飛行機で例えば海外にみんなで出張行くときに、
はい
まあ、大阪に会社があったので関西国際空港っていうところから、はい、飛行機に乗って海外に出張行くんですけど、うん、途中までみんな一緒に行くんですよ、
うん、
で飛行機乗るときってこうタラップっていうかそのゲートから分かれて、
うんうんうんはい、
片っぽはビジネスで社長はビジネスの方に行くわけです。
ビジネスクラス
僕らエコノミーの方に行くんですけど、のりこさんはビジネスの方に行くんですよね。
あら
でおかしいな、確か俺が上司だったよなとか思いながらだけどみんななんと思わないですよ。でそれをまあまあ改善して、で
それを改善するの、どうやって改善するの、コミュニケーションで。ちょっと
それは実はコツがある
んで、なんかあるんですね。
そうそうそう、
なんかあるんですね、です本当にあるんですね。
あるんですよこれが
ちょっとそれ後半で聞かせてください、はいはい、アンディさんなんか聞きましたら格闘家のアンディフグさんが大好き。
でそのアンディを取って、
あそれで名前をアンディ中村にしたんですね。
ペンネームつけるときに僕アンディフグがすごい好きで、まあ、アンディは2000年の8月24日に、
はい
まあ、亡くなって、去年35歳で亡くなって、
はい
まあ、僕彼にすごく影響されたので、
はい
まあ、本を出すときに出版社の方から何かペンネームつけますかって言われたときに迷わず、うんうん、じゃあアンディで。
そんな格闘技がね大好きなアンディフグさんが大好きなアンディ中村さんにこの曲をご用意しましたよ。一世を風靡した K-1 そのテレビ中継のオープニングテーマ曲でございます。エンドルフィンマシーンプリンス。
はい、まるっと空気をつかむ MC 丸山久美子さんが埼玉県飛鳥市のスマイル FM から生放送でお送りしています。スキドアップ入門編、それならやってみようかな。この時間は
いやいやいや、
あ、もうここですか。
何何、は
いはい、ちょっと乗っ取っていました、ちょっと乗っ取っていました、はい、
いや今日ね私が喉の風邪ひいて声が出るか2時間生放送不安って言ったらね、はい、大丈夫俺がいるとかって、うん、まさか乗っ取りが起こるとは思いませんでした、うんはい、さあこの時間は
本業は一部上場
者、やるから大丈夫本業は一部上場商社に勤めるビジネスマン、一方で講師として過去の経験を生かした職場での円滑なコミュニケーションの仕方を伝えていらっしゃいます職場コミュニケーションの専門家アンディ中村さんとお送りしております。
はい、よろしくお願いします
生放送始まって以来初めてですよ、乗っ取り。
あ、そうですか。
いいですね。
いいでしょ、面白い。たまにはこういうのもね。
ですね、ありがとうございます、はい、さあそんなねアンディ中村さんなんですが、はい、社長とドンパチ喧嘩していた、
はい、
さらに社長の愛人の上司になってしまい、
そうですね、はい、
もっと立場がまずくなった、
はい、
このままクビになるのか、
そうですね、
それともコミュニケーション改善して頑張るのか、二択。コミュニケーションの改善を選びました、
はい、
そこで編み出したアンディ中村式コミュニケーション術とは何でしょう。ダダン。
中軸っていうことですね。
はい、
中間管理職僕辞めたんですよ。あの社長と愛人の まあのりこさんの間に挟まれて、まあ、究極の中間管理職状態に僕行ったんですよ。ただ、まあ、2人はまあ社内恋愛してるんですけど、やっぱり2人きりになりたい瞬間ってなんかある
らしいんですよね。好きなもの同士2人きりでいたいわ。
で社長はジョギングが趣味なので、うんうんうん、仕事で行き詰まるとなんかジャージだかスウェットだかに着替えてこう、うんうんうん、走りに行っちゃうんですよ、ねうんうん、でその時のりこさんも一緒に走りに行っちゃって、うんうん、
いい
2時間ぐらい、ね、帰ってこないんです、
は
い、
仕事が止まるな
すよ、うん、でなんか2人でなんか汗だくになってスッキリした顔してなんか2時間したら帰ってくるんですよ。その時って携帯とか全然通じなくなっちゃうんです、
うん、
で、まあ、会社って面白くてそういう時に限って会計士さんとか、
はい、
弁護士さんとか、
はい、
大口の株主さんとか
大事なお客様がやってくる
やってくるもしくは電話してくるみたいな話なんですよ、
うんうん、
で、まあ、その時にみんな困った困ったって
連絡つかない困った困ったそんな時に中間管理職のアンディさんは
僕が全部叱られて周りの人からですね、
はい、
お前何やってるんやって、まあ、大阪の人からクソみそに叱られて、はい、で僕社長に頼んだんですよ、
はい、
もう何とかしてくれって、
うん、
たら、まあ、社長がその時にでも2人っきりにわしはなりたいんじゃそういう時間が欲しいんじゃみたいなこと言うんですよ
素直どうしたのそれでで
その時僕分かりましたと
分かりましたと
じゃあ僕が一旦全部受けますと、
ええ、
で他の人の電話は出なくていいですと、
ええ、
ただ僕からかける電話は本当に緊急なやつなので僕からの電話だけ出てくださいって社長と約束して、
はい、
それ以外は二人っきりで過ごして結構ですよっていうルールを作ったんですよ。
マネージャーになったわけですね。
でそうするといろんな人が僕のとこにあこの人が電話ありましたけど至急みたいですよとか、うん、これ至急なのいや特に急ぎじゃないですよって僕のとこで止めておくとかっていうことをしたら全部僕のとこに情報が集まるようになったんです。
会社の中の情報が集まってきますね。
で僕がコントロールできるようになった
んです。本当だ怖い怖い怖い。
そうすると今まで中間管理職だったのが、うん、僕を中心に会社が回るようになったので、うん、情報が
そうだよね。
そうすると中軸管理職になったんですよ。
いなきゃいけない軸になったわけですね。
軸になって車輪のように回すための軸ができたんです。
だから取締役になったので
僕は何をやったかっていうと社長の NHK を聞いたんですよ。
はい
社長の NHK を聞いた皆様の NHK の NHK を聞いたんですよ。
NHK ってテレビ局の NHK
とね社長の N、うん、悩み H 腹立ってることK 困ってることを聞いたんです
おうその頭文字を取って NHK
社長の悩みは何ですかって二人っきりになれないことなんです、
うんうん、
腹立ってることって何ですか二人でいるのに電話がかかってくること
邪魔されること。
そうで困ってることって何なのってそれでのりこさんが怒り出すことなんですでそれを解決する手段は僕が分けますよって
なるほどあのすっごいあくだらない話を聞いてるような気もするんですけれども、はいはい、いや結構これ深いぞこれをアンディさんはもしかして、
はい、
あらゆるシーンで
そうですね
職場でやってる
職場でもやってますし、うんまあ、後輩とかで売り上げ上がんないって困ってる後輩に、
うん、
どうやったら売り上げ上がるんですかって聞かれたら僕の答えは、はい、営業マンってなお客の NHK を解決することやでって
、ね、
NHK って何ですかお客何を悩んでるんですか、
うん、
何困ってるの何腹立ててるのって聞いてそれを解決するのが営業の仕事よ。だからみんな会社の説明とか商品の説明とか一生懸命するんですよ、
うんうんうん、
初対面の人に、うん、そんなことを誰も聞いてないわけ。お客さんとこ行って社長何困ってる
売上上がんないんだよねとか
どんなことを腹立ってる
なんか社員とコミュニケーション全然取れなくてさとか
何困っちゃってるって聞いて、うん、でそれを解決する方法を僕持ってるんだけど
聞く
話聞く、うん、
聞く聞く
それだけです
よ。何あなるなるなるなっちゃった今
とか自分が持ってなくても
うん、うん、
社長ね、
うん、
その社長の悩みを解決する手段を持ってる人、うん、僕友達で知ってるんだけど、
うん、
紹介する？
あ、お願いしますって
聞くだけ
です。ああ、言っちゃう言っちゃう、じゃあ、わあ、すごいすごいすごい。
これがコミュニケーションですよ。
あら、まあアンディさん。
これをやるんですよ。僕は、まあ、あらゆるいろんなところでね。
何でも使えるねこれ。
そうなんです。
何でもいけるんじゃない？
そこで、まあ、コミュニケーションって難しいとか、うん、まあ、僕にできないんじゃないのか、私にできないんじゃないのかって思ってる方がたくさんいらっしゃるんですけど、実はコミュニケーションってよく、まあ、キャッチボールに例えられるんですよ。
ますね。
うん、まあ、ボールを投げて
受けて
それをまた投げ返すっていうのなんですよね。
はい、
であれキャッチボールっていうスポーツの名前なんですよ。知ってます？
ん？どういうこと？キャッチボール、
キャッチボールなんで、うん、あれね、うん、キャッチするスポーツなんですよ。
キャッチするスポーツ、はい、受け止める
のがスポーツなんで、 あれキャッチボールって投げる、スローボールって言わないんですよ。必ずキャッチボールって言うんです。つまりキャッチする方に主体があるの、うん、
なるほどね。
キャッチする方が受け取りやすい言葉を、
うんうんうん、
キャッチする方が嬉しいと思う言葉を投げてあげるのがコミュニケーション。キャッチする方が受け取りにくいボールを投げたらキャッチボールにならないですよ。
ならない。大変、逆にイライラする。
で、何を皆さんがやってるか、ね、僕はこうしたいとか、うん、ああしたいとか、うん、うちの商品はこうですって言ってるのは、うんうん、キャッチボールじゃないですよ。ドッジボールなのよ。当ててんのよ。
わかりやすいよ、わかりやすい。
ね、当てられたら痛いし、当てられたくないからみんな逃げるじゃないですか。
そうですね。
だから営業行って、社長うちの商品買ってください、
やだやだ
いいですよ、今だったら安いんです、
うるさいうるさい、いい、うち関係ないもん
みたいなね、
うん、
話と、社長困ってること何って聞くのと、うん、どっちのコミュニケーションを皆さんは選びますかっていう、もうそれだけなんですよ実は。
どうしよう、愛人の話からいい話になってった、すごいね、アンディさん。
そうでしょ。
こういう講演を、
ね、そうですね、
1ヶ月に何回も副業でやっている。
そうです。まあ主にもう何回っていうと、ちょっと会社にまたね、バレやすくなるんで、もうちょっと具体的に言うと、まあ、月に、まあ平日の夜とかね、
うんうん、
土日とかをまあ使って、はい、やらせていただいてるっていうことですね。ははは
で、一部上場の大手商社から首の宣告を今か今かと待っている。
そうそうそう
すごいとんがってますね。いや、コミュニケーションってさ、もうちょっと難しく考えてたけどさ、なんか NHK って面白いね、何でも使える。
でね、なんでかっていうと、コミュニケーション業界って、コミュニケーションを売りにしてるっていうか、食いぶちにしてる講師がいっぱいいて
言葉食いぶち、はい、
でなんか、
はい、どうぞ。
難しくなんかみんな言うのよ。
いや、難しいんだもん。
難しくなんか言うのよ。
難しいじゃん。
大学の先生が、コミュニケーションっていうね、先生式に出てく
る。そうそう、心理学で言うと、こうであるこうですね。左に立つと何て言うのかな。わかるよ。
なんとかなんとかって言うじゃん。違うの。
違うの。
違うの。だって人間と人間が接するときに必ず生じるものでしょ。
そうなの。
そんな難しいことなわけないじゃん。そんな
言い切りますね。
いや、だってそんな難しかったら人間こんな長く生きてないよ。
あ、なるほどね。もっと簡単に考えていいよと、うん、NHK でいいじゃないと。
NHK でいい
じゃない、悩みなんなの、
そう、
腹立ってることなんなの、困ってることなんなの。
そうだ、どこでも使います。営業マンも使えるし、
うん、
キャバクラ嬢も使えますよ、ね、今日隣に座った男性に
、うん
うん、困ってることあるって聞いたら、もうすぐ指名来ちゃうよ。
ですね。ちょっと私もこれからまた生放送こう続いていくので、こうアンディさんみたいにゲストに来てくださる方に打ち合わせするときに NHK で
ぜひね、
います。
はい、
ありがとうございます。アンディさん、何か告知とか何かお知らせとかありますか？
あのですね、僕はまあ、いろいろ講師とか講演とかやらせていただいてるんですけど、月に一遍ですね、月一で何回やるかいっていう、僕が主催するイベントが、
またふわっとしたタイトルですね。
そうですね、まあ、ふわっとして、内容も本当にふわっとしてますのでよかったらですね、ぜひ来ていただけると嬉しいなと思います。
検索は月1で何回やる
回ってやると
出てきます。で検索、はいはい、ご興味ある方、ぜひアンディ中村さんに会いに行ってみてください。ね、はい、3人目のゲスト、アンディ中村さんでした。ありがとうございました。